聖書を読みます。最初に旧約聖書エレミア書31章15節から17節まで、旧約聖書の1235ページです。エレミア書第31章15節以下、主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると、主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると、主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。新約聖書からマタイによる福音書第2章13節から18節までを読みます。新約聖書の2ページです。マタイによる福音書第2章13節以下、占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。祈ります。天地の作り主、あなたの御国という目標に向かって歴史を導きたもう生ける全能の神様、今日も私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちが心を一つにしてあなたの御名を賛美することができますようにお導きください。神様、私たちのこの世界は今もなお闇の力に支配されているように思われます。パレスチナ、イラク、アフガニスタン、ソマリア、スリランカなど世界の至るところで戦が止まず、人々の平和な暮らしが破壊され、一般市民、特に小さな子どもたちの命が奪われています。その状況の中でさらに2万人の米軍兵士をイラクに送り込むという理解しがたい決定が米国大統領によって下されました。私たちは世界の善意の人々、良識ある人々とともにこのことを深く憂えています。平和の主よ、どうかこの世界を憐れんでください。剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないとあなたは約束してくださいましたけれども、その約束を 早く地上に実現させてくださいますように切に祈ります。作り主なる御霊よ、私たちのもとにおいでください。そして私たちの国がこのような戦争政策に協力することがなく、本当の平和を作り出すために力を尽くす国となることができますように心から祈ります。教会に連なる姉妹たち兄弟たちのために祈ります。特にホスピスで日々を過ごしておられる鈴木優子さんと、怪我をして入院された鈴木恵美子さんの上にあなたの顧みがありますように、心を痛めながら付き添っているご家族の方々のことも覚えます。どうかあなたがこれらの方々のそばにいてくださって、日々支えをお与えくださいますようにお願いいたします。寒さが一段と厳しくなる中で体調を崩しておられる方々、お年を召して礼拝に出ることが難しくなった方々をどうかお守りください。孤独な人々や心を病む友を慈しんでください。外国で暮らす中で愛する者を失った友を慰めてください。難しい問題を抱えて悩む方々には、あなたによる解決の光を、多忙な仕事で疲労している友には日々新たな力を、旅にある方々には旅路の平安を、気流の外国人には年頃な保護を、難民や移住労働者たちのために奉仕をしておられる友には上よりの力と知恵をお与えくださいますように祈ります。若い方々のために祈ります。特に受験に立ち向かおうとしている人々をお強めください。教会学校の愛する子どもたちが今週も心身ともにあなたに支えられて進んでいくことができますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に孤独なお年寄りや子どもたちの上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。前にもちょっと触れたことがあるんですが、大阪の鎌ヶ崎というところに寄せ場の日雇い労働者たちと一緒に暮らして、その人たちのために働いているカトリックの神父さんがいらっしゃいます。本田哲郎さんという方ですが、フランシスコ会という修道会のに所属する司祭ですね。でこの方が、一緒にそうやって暮らしている仲間たちのために、4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書と使徒言行録を新しく翻訳して、これは今から6年前のことですけれども、小さくされた人々のための福音と、そういう名前をつけて出版しました。でこれはいい加減なものじゃないんです。ギリシャ語の原典から丁寧に訳した新しい翻訳です。ただ小さくされた人々、この世の中で本当に苦労している、苦しい目に遭っている、悲しんでいる、そういう人たち、 人から見下げられているような、そういう悔しい気持ちを味わっている人たち、小さくされた人たちの視点から、その人たちの見方から訳すと、そういう姿勢を貫いている点が最大の特徴です。で、一昨年第3冊が出ました。増刷しまして、出版社が増刷いたしまして、一回何部するのか私はよく知りませんが、つまり3版が出たということは、これが支持されているということの証でしょう。で、その端書きに本田神父は、まず福音書の主人公ナザレのイエスのことを紹介しています。次のような言葉です。以下は本田神父の言葉ですが、イエスは汚れに満ちた罪の子として家畜小屋で生まれることを余儀なくされ、幼くしてヘロデ王の殺戮の手を逃れて両親と共にエジプト気流の浮き目を見るという悲惨な生い立ちでした。で、こういうふうにイエスという方の生涯を紹介しています。で、今日私たちが読んだマタイによる福音書の2章の13節以下というのは、そこに当たるわけなんですけれども、で、そこのところを新共同訳は、その13節から15節までの段落の、に見出しをつけまして、新共同訳は、ただエジプトに避難するとこういう言葉にしています。しかし本田神父がつけた見出しはもっとはっきり書いています。こういう表現です。幼子イエス、マリア、ヨセフ、難民としてエジプトに避難、そういう見出しなんですね。その通りだと思います。イエスは生まれるや否や難民になったんです。で、次の段落、16節以下の段落の見出しは、新共同訳ではヘロデ、子供を皆殺しにするというものでありまして、これはこれでいいと思いますが、本田神父はさらに一歩踏み込みまして、こういう見出しにしています。幼子イエスの抹殺を目論むヘロデ、幼児を無差別虐殺。ちょっと激しすぎるという感じをお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、この通りなんですね。聖書に書いてあることはこういうことなんです。幼子イエスの抹殺を目論むヘロデ、幼児を無差別虐殺。こっちの方がずっとはっきり事の真相を明らかにしています。で、古来世界にはたくさんの暴君が現れましたが、その中でもこのヘロデという王は残虐さという点では抜きんでていたと伝えられています。で、彼は生粋のユダヤ人ではなかったらしいんですが、そういうこともあって宮廷の中ではあまり尊敬されていなかった。で、その上、常に暗殺の恐怖に怯えていました。そういう心理的な原因もあったんだろうと思いますが、疑心暗鬼になりまして、自らの権力を脅かしかねない者は親族であっても容赦なく殺した、そう言われています。そして反ヘロデの動きがあれば、これはすべて徹底的に弾圧しました。で、マタイが伝えている幼児虐殺の話で、これは学者たちの間では史実かどうかわからないということになっていますが、私はヘロデならこういう暴虐を行ったとしても不思議ではない、少しも不思議ではないと思います。で、この 暴君のせいで、イエスは生まれるや否や無差別虐殺の標的にされました。そしてその魔種から逃れて難民となってエジプトに行ったのです。人類の歴史始まって以来、今に至るまで同じような苦難に遭った人々は無数にいます。権力を持つ者はしばしば自分にとって都合の悪い人々を恣意的に殺すからです。で、その際真っ先にその犠牲になるのは幼い子供たちでした。今日の聖句はそのことを私たちに教えています。ヘロデがやったことはその典型的な一例でした。しかし暴君とは限らない。権力を持つ暴君だけがそういう暴虐をしたというふうに言うのはちょっとやっぱり足りないと思います。そういうだけでは足りないと思います。社会が変化すると、あるいは家族の状況が変化すると、その影響は非常に強い形で幼い子どもたちの上に現れます。で、今日はこの礼拝後の現代聖書研究会で、鈴木優子さんの論文を、皆さんで勉強してみたいと思っているんですが、そしてこの問題をご一緒に考えたいと思ってるんですが、で、この鈴木優子さんは、今はホスピスで日々を過ごしていらっしゃいますが、長く児童福祉の分野で、精力的に働いてこられた方です。そしてご自分の経験をまとめるような形でその論文をお書きになったんですけれども、その内容については後ほどその研究会の時に詳しく申し上げることにして、ただ一つだけ紹介しておきたいのは、彼女はこの中で、このバブル経済崩壊の後で児童の虐待が急速に増加したということを指摘しておられます。それはなぜだろうか、彼女は考えました。そしてこういうふうに言うんですね。高度経済成長の時代に人々の価値観が急激に変わった。物質的欲望を満たすこと、生活の快適さを追求すること、そのことが親たちにとって第一の価値、最高の価値とされるようになった。で、同時に家族の構造が変わった。核家族、少子化、そういうことが一般化するという方向に社会状況が変化していった。で、その影響が子どもたちにもろに現れたというのが優子さんの見方です。私はそれに同意したいと思います。で、もちろんこの場合はヘロデ王のように暴虐な専制君主がいるわけではありません。日本は曲がりなりにも民主主義的な国です。しかし現代のアメリカとか日本のような民主主義的な社会においても、そこに起こった社会状況の変化はまず大人たちの意識を変えますし、そしてそのしわ寄せは子どもたちに及びます。で、現代の日本でその実例を見つけることはさほど難しくはありません。誘拐されて無残にも殺される子どもたち、性的ないたずらの対象とされる子どもたち、若い親たちに殴られる子どもたち、パチンコ屋の駐車場に親が止めた車の中で放置されて死に至る子どもたち、 食事を与えられずに、しつけと称して食事を与えずに、その中で痩せ細っていく子どもたち。で、このように幼い子どもたちはしばしば大人や親によって殺されます。いじめという現象はその一つでしょう。で、優子さんはその論文の中でアリス・ミラーという心理学者が書いた魂の殺人という本についても紹介していらっしゃいます。で、私は残念ながらその本を読んだことがなかったんですけれども、先週本屋さんに行って探したらあるというので買ってきて目を通しました。非常に考えさせられました。で、ポーランド生まれの人でありまして、後に戦後スイスに移ってスイスで仕事をした。ですからこの、本はドイツ語で書かれたものです。で、現代は初めに教育があった、そういう題です。ヨーロッパで伝統的に行われてきた教育、それがどんなに子供を、壊してきたか、子供の魂を殺してきたかということを闇の教育という、題のチャプターで章で、盛んに論じています。場所によっては私はちょっとこれ言い過ぎじゃないかなと、極端じゃないかなと思うことがたびたびありましたけれども、基本的には彼の考えは当たってるんじゃないかと思いました。で、彼が一番関心を持っているのはヒトラーという人物です。ヒトラーというあの暴虐な独裁者、そしてその思想を体現しようと、努めたあのナチズムという思想、形態、これが一体どうしてヨーロッパに生まれてきたのかということを探っているうちに、やっぱり伝統的に行われてきた教育に問題があるということを、彼は指摘するのです。闇の教育である。親や教師が権力を持っている、いつの場合にも親や教師は権力を持っている、子どもに対して。で、その権力を傘に着て子どもに何かを命令する、あるいは禁止する、子どもがそれを受け入れないと、あるいはそれに失敗すると厳しい罰を与える。で、こういう教育のやり方、あるいはしつけなどと称しますけれども、で、これが多くの場合子どもたちの魂を殺してきたというのがこの人の結論であります。ヒトラーもそういう中から生まれてきたんだと。で、読みながら私は日本の現状の中でこれに当てはまることが大いにあるんじゃないかとか思いました。そんなことを考えさせられながら、この聖書の、今日のマタイの福音書の箇所を読んでいました。イエスが権力者による無差別虐殺の標的になって、その魔手から逃れるために難民となったということ。で、このことは一体何を意味するでしょうか。イエスという方は闇の力によって苦しみを受ける多くの子どもたちの一人としてこの世に生まれてきたということではないでしょうか。その子どもたちの一人として、その子どもたちと同じ苦しみを味わいながらこの世に生まれてきた。で、中にはイエスの誕生という出来事さえなければヘロデの幼児虐殺も起こらなかったんじゃないかと考える人もいるらしいんですけれども、 この悲劇をイエスのせいにするのは筋違いです。マタイ福音書が言わんとしていることはこういうことです。イエスは神が共にいてくださるインマヌエルというその真理をその一生を通じてその喜びや苦しみを通じて最後には十字架と復活を通じて私たちに示してくださった方である。神我らと共にいます、インマヌエル。そのことをここでもマタイは告げようとしている。で、私はヨセフとマリアが幼子を連れてエジプトに行ったというその小さな記述に目を留めました。これは神様が幼子を連れて歩んでいった、そういう意味にも取れるんじゃないでしょうか。子どもたちがどんなに深い闇の中にいようとも神はそこでもなお子どもたちと共にいてくださる。マタイはそう言いたいんじゃないでしょうか。ですからさっきのアリス・ミラーの書物を読むと何か非常に暗い気持ちにさせられるんですけれども、このミラーはポーランド人ですから、ポーランドで本当に子どもを大切にした教育者コルチャックという先生のことをよく知っていて、で後に彼はそのコルチャックの名前にちなんだ賞を受けたほどです。コルチャックという人は子どもというものを本当に大切にしました。そういう人が時々出てくる。でそのコルチャックの仕事を、東ドイツの抑圧下で映画にした人物がいます。その人の作った映画の題は僕は小さいしかしけれども重要だ、そういう題です。僕は小さいけれども重要だ。でそういう見方で子どもに接したたくさんの教育者がいるという事実を私たちはやはり見なければなりません。アリス・ミラーがああいう本を書いたのもそういうことを実現したかったからでしょう。でそれは神様が子どもたちと一緒に歩んでくださるということの印ではないか。あまり絶望してはいけない。神は私たちと共に歩んでくださることに、そういうひどい目に遭うような子どもたちと一緒に歩んでくださる。子どもたちを連れてエジプトへ行く、そういう神様であるということを私たちは知らなければなりません。でマタイは今日の箇所の最後で預言者エレミアの言葉を引用しています。ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない、子供たちがもういないから。でこれは大量虐殺で子供を失った親たちのことに、母親の悲しみ苦しみとつなげるような形でエレミアの言葉を引用した箇所であります。でもともとはヤコブ、ラケルというのはヤコブの妻ですから、ヤコブの子供たちが、死んだことを嘆いた言葉のようにここでは、見えますけれども、その点では混戦がありまして、エレミアはこのラケルとヤコブを間違えたんじゃないかと。ヤコブだったらそういう記事が創世記にあるんですね。子どもたちがみんなエジプトへ行ってしまった後で、ヨセフがエジプトへ売られてしまった後で非常に嘆いて可愛がっていた子どもですから、で誰が慰めてもその慰めを受け付けようとしなかったという記述が創世記にあります。ですから多少ここでは混戦していると思いますが、 しかしとにかくマタイはこの言葉を引用することによって、どんなに大きな苦しみや悲しみが人々を襲ったかということを表そうとしています。しかしこの言葉のすぐ後にエレミア書の方では、マタイはそこまで引用しないんですけれども、なぜでしょうか。この言葉の後にエレミアはこう言っているんです。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭きなさい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる。エレミアはそこまで言ったんです。実に慰め深い言葉です。こういう言葉がさっきの悲しみの言葉の後に続いているということを、私たちは忘れてはいけないと思います。今の日本の状況、あるいは世界の状況はあまり希望に満ちたものではありません。本当に嫌なことがあります。暴力的です。で、そういう世界の中にもし希望があるとすれば、それはこういう約束をしてくださる神様が生きておられるということでしょう。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられる。神様はそうおっしゃいます。そのことを信じて生きていく、それが私たちの道ではないか、そう思います。祈りましょう。神様、私たちの世界に本当に深い闇があります。そしてそれが多くの罪のない人々を、ことに幼い子どもたちを殺しています。どうかこの世界を憐れんでください。そしてあなたがどんな時にもその人たち、ことに幼い子どもたちと一緒にいてくださるという約束、目から涙を拭い取ってくださるという約束を信じることができますように、心から祈ります。主イエスキリストの御名によってこの祈りを聞き上げてください。アーメン。賛美歌の280番を歌います。
Jesus.